恵み深い天のお父様、本当に神様は恵み深いのね。あなたの麗しいお名前を崇めます。3連休で出かけている方、昨日は新潟に旅立っていかれた兄弟姉妹、あなたがどこにいても何をしていても私たちを慈しみ、あるいは抱き、最高のことをしてくださるのでありがとうございます。あとは信じて疑わず従って善しとしますから、どうぞ神様の栄光を表して私たち一人一人をあなたのしもべとしてご自由にお持ちください。留守としまいも神様にガソリンをいただいて、また家賃も神様が良くしてくださって、今恵まれて生活していることを感謝します。私たちは福島県に戻ることを決定しました。あとは神様があなたの段取りをお示しください。また各地にここから別れようとしている方々、この別れの季節に神様が一人一人に雲の柱、木の柱となって寄り添ってくださいますことを改めて告白いたします。これからの御言葉を開くときもお導きください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。皆さん、今日は新礼記第1章の26節から読んでいただきました。別れの季節がやってきたというと大げさですが、さっきスライドで写しました。あそこにいた方、いなかった方、背の高い大工さん、稲村さんが、私はこの避難生活で皆さん全員初めてお会いしたじゃないですか。お宝市から避難してこられて、いろんなことで豪快な力持ちの方だなと思っておりましたが、まさかあのように泣き崩れるという大げさですけれども、泣かれる姿も豪快だなというふうに思いました。本当に数ヶ月一緒に助け合って台所をしながらやってきたんだなと改めてしみじみ思いました。また南村姉妹も本当にやっぱり私たちは一緒に来ましたから、別れというのは辛いもので寂しいものだし、また新潟に行ってそちらの教会で大きな祝福があるといいなと思ってお祈りを捧げたわけです。皆さん、私たちは今何号目でしょうか。3月11日に被災して原発の事故がありまして、何百キロ旅をしたでしょうか。福島第一聖書バプテスト教会が東京にあるというだけで福島に残った人があんなにも悲しいとは、あんなにも寂しかったとは、私たちはここにいたからよくわからないところがありました。もう再び全員が集合することはかないません。もうすでにすぐで亡くなっていますから。いや、震災というのは本当に厳しいものだな。私は各地で講演をする不思議な生活になりましたけれども、大体講演を聞くと報道で聞いたことと随分違う印象を受けましたというので、私は本当に報道と違うんですと、報道と違うのですということにしております。テレビで全部つけていただいてすみませんね、にしておりますけれども、それで私たちが今折り返し地点にいるのか、4号目なのか7号目なのか、まもなく福島県に戻ろうとしていますけれども、今日は新しい旅立ちを前にして新年に1章の26節のところの御言葉からご一緒に天を見上げましょう。それではご一緒に聖書を持ちの皆さんで26節声を出して読みましょう。はい。しかしあなた方は登っていこうとせず、あなた方の神に逆らった。解説をしますね。エジプトを脱出して乳と蜜が流れる素晴らしい土地に神様が旅路を導いてくださいました。 大体地図を重ねると私たちが少し短いが同じぐらいにラップするようです。不思議ですね。当時の人々は40年かかってシナイ半島をずっとエジプトから南に下り北上して、この間人生の回り道という話をしましたが、神様はしばしば私たちを回り道させて、直通では体験的な恵みと訓練を通されるということをお話ししました。まあぐるっと回ってこの近くカデシュ・バルネアというところまで来たんです。そこから偵察隊を使わせて、そうして約束の土地がどんなところかを視察に行ったんです。ある人は素晴らしい土地だと言ったんです。そしてヨシアとハルブという人たちは果物を抱えて、こんな果物がなる素晴らしいところを神様が用意していたよ、もう目と鼻の先なんです。ちょうど私たちが今来た広野の辺りまで行ったら、もうちょびっと北上すると私たちの懐かしいうさぎおいしいあの山の故郷があるのに、というぐらいのところまで来た感じだったんです。ところが今読んだように、当時の人々は登っていこうとしなかった、北上しようとしなかった。そして27節のようなことを嘘むいたんです。神様に救われて苦しいエジプトから脱出したのに、神様のことをこんなふうに言うって。じゃあ皆さんご一緒に27節読みましょう。はい。そしてあなた方の天幕の中でつぶやいていった、主は私たちを憎んでおられるので、私たちをエジプトの地から連れ出してエゴイ人の手に渡し、私たちを根絶やしにしようとしておられるって言ったんです。皆さんエジプトであんな奴隷生活だったのに、あんなに血しがれて圧迫されていたのに、エジプトの海が真っ二つに分かれて、まあ、奇跡に次ぐ奇跡で食べ物は天からマグナマナって森永マグナって、森永は社長さんがクリスチャンでしたからエンジェルマーク、天使マークですけども、マグナという子供向きのお菓子が今もあるかどうか知りません、あれ旧約聖書に出てくるマグナが天から降っていくね。まあ水は湧き出るし、たくさん神様の自家付けの奇跡を体験したにもかかわらず、目の前の困難で何を言います、片目を閉じて目の前に10円玉を持ってくれば太陽すら隠す、あ太陽は消えたって、太陽はなくなったって嘘ばっかり、太陽は変わらないのに私たちの目の前に消費ばっかり見つめると大きな恵みを全部隠してしまうね。彼らはつぶやいてエジプトから連れてきて、こんな混乱の中に置いて、きっと神様はそうだ、違いない、私たちのことは憎いんだって言ったって。私たちももしかしたら、この3月11日の信じられないあの震災の後、全てが剥奪されて、狂いの中に投げ込まれて、わっさわっさと揺さぶられたので、ある時、一時でも、きっと神様、あの地域が憎いのか、私たちが愛されていないのか、私たちがきっと神様に見捨てられたに違いないと思ってもおかしくなかったかもしれない。当時の人々は私たちのことを神様は憎いのだと一時結論したんです。でなんでそういう結論が生まれてきたかというと、28節なんです。ご一緒に28読みましょう。はい。私たちはどこへ登っていくのか、私たちの身内の者たちはその神が私たちよりも大きくて背が高い、まちまちは大きく城壁は高く天にそびえている、しかもそこで七巨人を見たと言って私たちの心を不自由だと振り返っているんです。皆さんね、これは事実なんです。しかし事実は解釈による歴史の一つです。しかしどういうふうな痴漢で物の見方で痴漢のない歴史はないという人もいるほどです。城壁は 実高かったんです。あ、人を乗り越えられないと10人中9人が思ったかも。しかもそこを歩いている人たちは、私たちは昔ヨーロッパに旅行して、ね、オランダに行く最初行ったら、なんかガリバール航空みたいな感じなんです。知らなかった、オランダの人が世界で最も背の高い民族の一つだとは知らなかった。日本人は小人のように感じました。当時も背が高い人が高い城壁の中で、しかもその町はちょっとやそっとで占領できるとは思えない、まるで横綱に幕下が打ちかかっていくように思ったのでしょう。あ、これダメだ、何のためここに来たんだ、何のため旅したんだ、全てはこれで終わりだ、瓦解する、崩壊する。人は一時後ろ向きのスパイラルに入ると悲しみになってしまうようです。今送られた方に震災で大変でしたかと聞きましたら、大変にならないように、自分の心に負けないように、前向きに考えるようにしていますと聞いて、いやこれは素敵なことだな、これは大事な心の前だなと思いましたけれども、私たちは今般自分の心と戦っているのに違いないんです。みんな敵は自分の心の中にいるんです。一つの事実を見て、吉田とカレルは素晴らしい果物だ、絶対占領できる、想像以上に神様は素晴らしい土地を私たちに用意してくださると言ったし、ある人は同じ事実を見て、城壁は高いし町は大きいし人々は屈強だし、これはダメだと結論したし、以前に今回の震災は、一つは表情格差、ハサミという難しい漢字を書いて、スタートは一緒の地震だったのに、どんどんがぜん元気になる人と、ああこれはダメだ、全くダメだ、全てダメだ、俺はダメだと果てしなく落ち込んでいく人と、どんどんハサミが広がるように格差が広がるし、また教会格差、キリスト教会の教会であります、教会線格差、道路一本隔てる向こうはへ、こんなのあり普通じゃん、何も震災は変わらずにサラリーマンの会社に行き、子供が学校に行ってちゃんとあってテレビを見てお笑いがあって、こんなのあり道路がこっちはめちゃくちゃで、家もなくて寝床もなくて今日の食べ物にね、どうしようか途方に暮れてみても、一本の境界線の向こうのこっちで全然違う世界と、こんなのあり、まあ、私たちが今回いろんな点でだったら言わないって、私は避難民だって言わないって、福島から来たとも言わないって、誰も理解してくれないし、いつまでも甘えてるって言われるし、そんなこと言われるんだったらもう私はひたすら隠して自分の心の中に留めて生きていくって、いずれにしても私たちは心の中の戦いであります。私たちも少し被災したので、当時の人の気持ちがわからないわけではありません。私は6月18日から始まって、とにかく皆さんで福島に帰る、だって福島第一聖書バプテスト教会なんだから、どうして山梨でやる、どうして四国でやる、傍聴の面は立ちがたい、福島県で首長くして待っている、これ以上待たせるわけにはいかない、絶対帰る決めたので、人生は決めることから始まるから、決めたら全力を尽くすのが人生だからいいです、決めてから始まるんです、決める場合は心配しない方がいいんです、確かめて、あこれはダメだとかこれはいいとか、私たちは神様じゃないから判断するそのような権限もないし、判断する必要もないです、全ては決定する、決めたらやる、やれば道は開かれますというものの、必ずと言っていいほど最初は障害から始まります。私は何でかな、神様最後にどうせ開かれるから最初から開かれるよ、大丈夫だよ、石橋叩かれたってほら全部結論まで見えてるでしょって、心も晴れ晴れとすっきりと、何の凸凹も落とし穴もなく泣くこともなく、どうぞその結論に到達するならば、あんまり心臓に悪くなく 3はもう十分ですから、ね、ドキドキしないで思うのに、いつも決まって最初は城壁から背の高い人々から、俺は十中八九攻略できないっていうところから出発する。今回は不動産探しに行きました。教会が戻ると決めたんだから、どこの教会でやるんですか、どの建物でやるんですか、どこの可能性、あの可能性と思ったこと、ことごとく可能だということが分かりました。中古物件あるんですか、いくつか見ました。いろんな点でありえませんでした。じゃあ土地探しましょうか。まあ困難の中でハードルを超えないと目的は到達しないことになっているんでしょう。まあ具体的に言えば、前にも話したように不動産の国なんてやったことないから、部屋借りが予約の駅前から次々と不動産を回りました。そうするとのっけから避難民に、避難している人に貸す物件は一軒もありませんと拗ねなく言われた。帰ってこられもいいですよと妙なアドバイスをもらったり、信じられない光景が目の前で、6万円のはずのアパートに横線引いて訂正、避難している人の場合は9万円になりますとか、そんなのある、そんな差別じゃないの、そんなこと許されるのということなどなどに直面しました。ガッていきました。これありえない。私たちは帰ると決めたけど、すぐ家もなければ教会をやる場所もない。カトリック教会を含め貸してくださいませんか。なんで4つの喋りにあるのに、なんで教会探さなきゃいけないのと思いながら、なんで不動産巡りに500キロも日帰りで往復しなきゃいけないの、余計な仕事いけないの、仕事しなきゃいけないのと思いながら、私も一度は再び打ちのめされました。これはダメだ、反抗性が何だと思いました。しかしこのようなことに遭遇するにつれて、例えば先週のニュースを見て、シリアの国の多くの中で5歳からヨルダンにレバノンに逃れた人々の難民生活を見ると、いずれも何も思わなかったんです。祖国を命からがら取るものを取らず離れて外国に移り住んで流浪の旅をしているあの人、この外国人の気持ちがなんか少し身近に感じるような。だって私バンガロンに住んでますけども、雨が降ったらあちこちにバケツを置いてですよ。そして段ボールも、なんだ段ボールが強くてこのボックスいらないやと思ったのも1ヶ月ぐらい、だんだん下手ってきてですよ、段ボールがタープなってきたんですよ。あとはそこに支柱を刺してですね、なんとか保ってるところなんですが、いやー段ボールに物入れて生活する生活も半年はこれは限界を超えてるなと思い始めています。おそらく皆さんの今の気持ちは私と一緒で、賠償金の請求ってこんな分厚い書類どこからどうやって見て、何時間かとか書くの、領収書なんか誰も取ってないし、だから最初から領収書取っててねと言うべきではなかったですか。大体エネルギーの一滴も突き果ててる今、こんなの書く人がいるでしょうかってもう見ただけで途方に暮れています。私も書類書きや行政関係が多くてですね、何でもなく内地してるんだろうと、何でもなくエネルギーに使わないといけないんだろうって思わないわけではありません。けれどもですよ、先日私たちを招待してくださったクリスチャンがやっている、まあ一年中稼働率がほぼ 100% 近いんでしょうか、もう信じられない温泉旅館で本当にねぎらいを受けました。ありがたいです。今回も3回目ですね、行ってみたら、入ると右の左の方にあってはですね、お風呂場にも神が生みたまえし、ここは温泉だ、体は神様が賜ったこの温泉で癒されて、心は神様が癒してください。おかみさんとオーナーのクリスチャンの方が裏話をわざわざ来てしてくださいました。火事になってオーナーさんも火傷したことは、台風の何号か知らないけれども温泉が流されて降参するって言われたとか、まあ信じられないこともと数々の嵐を乗り越え乗り越えして、それは奇跡の物語だって、神様から潰れないんだって、それはほとんど教会だって、 温泉の中で毎日ゴスペルをしてですよ、お酒飲んでる豊かなお客さんの前で、まあ、いろんな形で福音を語り続けて、いやーこれもまたね味がある本跡なだけど信じられない神様の奇跡の実況だなと思って見て励まされて力づけられてまいりました。もう私たちはね苦しいことがないとかほとんどしんどいことなんか体験してないとかって即座に話はできません。地べたを張りながらうずくまりながら涙を見ながら立ち上がりながら、だけど聖書はね、だけど聖書はそういう中にあるけど、だからダメだって言うなって言うんですよ。だからダメだって言ったら普通の人だけです。私たち普通の人じゃないです。そうか、聖書を思い出して開いて曲がりなりの神を信じて祈って時間って、だったら自分が乗り越えなくてどうするんだ、自分が変えなくてどうするんだ、こんなに苦しみにあって成長しなかったらね、こんなそんな話はない。絶対成長する、絶対たくましくなる。こんなにぶち当たるごとに私たちは必ず強くなる。聖書が言う通りの道筋をたどる。もしかしてそのためにほら見た目自分の力では超えられない民族でしょ、ほら見た目背丈が信じられない強そうな人がいるでしょって、ほら私たちのルローナミの裸の民族がどうしてある巨大な町を戦略、ね、攻略できると思いますかって、ああ、だから神様、だから神様が出た、今からが神様の奇跡のを見る本番ですよって、ね、今までエジプト脱出して奇跡は見ました。今まで天から食べ物が降ってきて水が荒野で湧いて山ほど奇跡を体験しましたからといって、それではやらない。これから新鮮なる新たなる神体験をして、あなた方はそのことで約束の途中を得て出発するのです。ですからそのことが次の29節ご一緒に29節読みましょう。はい、それで私はあなた方に言った、物の言いはならない、彼らを恐れるのはならない。皆さん言葉に従うと祝福が来る。自分の努力で頑張ることは限界が鼻から見えています。お皿のようになるべくなって一言読んだらよし今週はこれでやるし、言った瞬間に恵みがドラーンと天からやってくるんです。今の御言葉にあるようにおろもくなっているから、今週おろもきそうになったら私はおろもかないと言えばいいんです。おろもきそうになったら御言葉はおろもくなって言っていると言えばいいんです。一つの方向しかないです。いやだっておろもくから私はいつまでもおろろくに浸るからと言ったら、御言葉と違う方向にその立ち位置に自分を置いていると判断すればいいんです。そうだ、私はおろろかないと決めたから、聖書はおろろくなって私を導いているから、おろろきそうになる自分だけど聖なりおろろくんだけどおろろかないと言って御言葉に一つ従ってみたら、神様が用意している礼儀がドガンと来る。また恐れてはならないというから、私など恐れそうになって縮こまりそうになって手も足も出なくなって大胆的になくなりそうだと思ったら、私はおのかないし恐れになって決めればいい。自分は御言葉の灯火に従って生きるのだから、御言葉は恐れていいよと言わないから、恐れていることは御言葉を知らないことだと言うから、そうだ、聖書の導き、まあナビゲーターに従ってナビゲーションのシステムに従って、そしたら必ず目的地に行くよ。神様が私たちの導きの中でよし今週私は恐れないものと決めて書かればいいんです。ですから30節読みましょう。はい、あなた方に先立っていかれるあなた方の神主は導きにおいてあなた方の目の前であなた方のためにしてくださったその通りにあなた方のために戦われるのだ。これで目が開かれます。自分の限界としんどいことにぶつかった時、自分で一生懸命宿泊、あ、それ誤解だ、それ錯覚だ、それ思い込みだ、肩に力が入りすぎている、私の世界じゃない、神様の世界、 神様が戦っている、自分が戦っているんだけど違う誤解になってた、私が戦っているんだ、神様の戦いをそこに添えていただいて、隣の席から私に眺めている、そしてすごいな神様ってって、私も違うこういったことまた扉が開かれたわって体験するために、この身にこの時代この世代に置かれているんだって、エジプトにおいて目の前でどれほどのことをしてくださったか見たでしょう。私たち見てません、エジプトの時代来てませんから。しかし今見ました、あの3月15日から出発して、まあなかなか山越えして福島県を逃れるとは思いませんでしたが、雪道で追跡しましたか、15台の車の1台が崖から落ちて今頃入院していますか、いいね、かなり遅い時間が過ぎたのに、うどんだのそばだの用意してもらって、寝床を用意してもらって、ストーブがあって、私たちはもう日本中から世界中から義援金と支援物資をいただいて、缶詰をあげながら2週間生き延びました。命の灯火をつなぎました。そうしてあったかいところに行くしかないです。ここが私たち自分で用意してないです。こちらの方で買ってるって大変失礼な言い方ですが、私たちは何者なのか知りませんけれども、私たちを受け入れるために一切の営業を停止してありえないです。全部ありえない。一文の富にもならないように私たちをずっと待ち続けていた、これが一つ一つのどの一つが奇跡じゃないですか。どの一つ一つが自分の計画でしたか、自分の努力でしたか、一つもないです。全部備えられていたんです。エジプト脱出の感激は知らないだけど、ささやかな感激はありました。え、米沢に住まいがあった、山形に住まいがあった、また会津でも5日ぶりに温かいものを食べさせてもらった、5日ぶりに温泉にも連れて行っていただいて、本当によくしていただいて、親に抱かれながら私たちは大事に大事にされるようにしてここまで来たはずですね。ですからそうならば、じゃあ21節読みましょう、あ31節読みましょう、はい、またアラムでは、あなた方がこのところに来るまでの全道中、人がその子を吐くように、あなたの神主があなたを抱かれたのを見ている。私たちは真っ赤に焼き付けたから一生忘れないです。忘れないために足も履いたし本も書いたんです。抱かれたことないよ、神様に救われた体験ないよ、愛されたことないような、嘘つくこともないように、体に染み込んだことを恩人としても残しました。実はそのゴスペル宴会というか何というか分からないけども、その素晴らしい標高1800メーターにある日本で一番高い温泉地で、あの夕方だったか夕食後だったですね、ゴスペル会には小1時間かかった。私ね、端っこ席に座ったからね、作業げげつそうに見たんです。実は司会する方がね、ずっと向こうにいる裏方です。まあ、その方弁護士だったって知ったのは後からです。その方は福島県のいわき出身の人だと知ったのも後からです。なんか後ろ向いてね、ティッシュでね顔向いてるんです。鼻風邪で引いてるのかな、なんかとダメなんです。ずっと後で聞いたら泣いてたんですけど、だって同僚だから、私たち福島県から被災してほとんど全員枕するところから何百キロの旅して、もう逃げて逃れて逃げて逃れて、そしてその旅館のおかみさんと旦那さんがかわいそうに思って無料で、ね、ひとときだけでもここで焼き疲れて癒してくださいと呼ばれた、ね、そしてそのゴスペル会も司会している人が福島県のいわき市の人で、私たちを涙なしに迎えることがどうやらできなかったって後で知った。お聞きしましたら、このいわきのもう海のそば近くに親が住んでいる、絶対亡くなったと思ったそうで、容赦だったから。ところが、わっと家の端っこで、ね、他は全部登らないのに、その家だけ一軒守られていたんですね。これ、あの、釣りとか深くから浮く程度だったけれども、いやー、そしてその方の部屋にはね、イエス様の旦那が枝かなんか飾ってあって、私それだけです。お守りとは言わないけどね。それでその家守られたから、お父さんに言ったらいいよって言われたんですけどね。本当に奇跡的にね、守られたっていう話の数々を聞いたんですよ。ああ、そんなことこの姉妹も体験して、初代目の私たち双葉組や、いろんなところから逃れ逃れて、今東京から、ひとときの安らぎを求めてね、ここに来て、 涙なしに迎えることができなかった物語だったんだなと思いました。皆さん、共通言語です。3月11日、あなたどこにいた？どんなに震えた？どんなに地面たかった？どんなに笑いた？そして立ち上がった？そして神様のぬくもりをどの角度で、あなたは感じて体験しても消し去ることができないか？その方程式は、もはや震災的に人生を物語れない、どんな体験をしたか。ですから皆さん、32節読みましょう。32節、はい、このようなことによっても、あなた方があなたの神主を信じていないということが当時分かったけど、私たちはこういうことができないです。で、結論の33節読みましょう。主はあなた方が宿営する場所を探すために、道中あなた方の先に立っていかれ、夜は日のうち、昼は雲のうちに立って、あなた方の進んでいる道を示されるのだ。皆さん、これは私の出来事ですが、私は今完全にアーメンと言いますよ。アーメンと言いましょう、ね。あなたが住まいがなくなって旅から旅で仮の宿、ね、宿営、これは神様を礼拝する移動式の聖女、聖なるところ、それを取り巻く天幕、天幕式の、私たちは天幕じゃなくて、この立派なのを住んでますけども、自分の家じゃないです。今日しかないです。仮の宿です。次の仮の宿です。いつになったら家が来るのかは知りません、知りませんけれども、神様が次の宿を探すために道中、先々に宣言台になっていくかで、夜はほら、神様の礼拝所が私たちの真ん中にあるから、狼の遠吠えが聞こえて、強い民族がいても触れなくて大丈夫。夜はほら、木の柱が暗闇の中で見えるでしょう。神様一緒、子供が震えてもお母さん一緒が寝るんですよ。起きなくてもお父さんの腕に抱かれれば子供は安心するんです。神様が一緒、夜も大丈夫、昼は雲が見えるから、雲のうちにあって、雲の私が進んで、こっちだ、そっちは危ない、見た目はいいけど次が落とし穴が待ってるから、ここは右に直角に流れ、今は動くな、草むらの中でじっとしていなさいと、神様が私たちを先導しているということを、別に市内半島を南下して北上して、ほとんど私たちが車で動いた距離とラップするぐらいの距離数なんですけども、私たちは車、当時は車なしの世界でした。なんか不思議な感じがいたしますが、そうだ、神様が雲の柱、木の柱となって、先々のことはだから恐れるな、だから笑わなくなる。私もう一回言いますけども、心配はしなくていいんです。心配するときは来てから心配したらいいんです。先々のことは心配しないと私は決めています。そういうふうにして生きてきて、何の苦痛はありませんでした。だって先々のことを心配したら神経が細くでしょ、細ったらいいアイデア出ないでしょ、力も出ないでしょ、ね、いいことないですよ。実際先々に心配して、大半は心配 しなくてよかったことなんです。そしたら心配返せる、相当の人生の損失ですよ。そういうくだらないことはしない、聖書に従って、心配するべき時が来たら、その時から心配したらいいんです。物語もですよ。先々に隠しとめるそうですが、先々に締め切りが必要だって考えると、ね、ストレスです。任務は出てこないんですよ。だから多くの人は、自分はあの週刊誌に書くのは3日前からとか、前の週から考えるとか、それまで頭を、ね、フリーズしてるんです。働かせないんです。で、一つのことに集中できますから。私たちスーパーマンじゃないから、あれも考え、これも考え、全部完璧に真っ青な人になるってことは到底最初から考えます。だから来年の今頃、あるいは皆さんが移った土地で1ヶ月後どうしようと考えるんです。そこからね、大丈夫、行ってみたら案ずるより夢が安いで、なあ、また心配しなくてもこの助ける人がいたって、近くにこんな人もいたんだ、なあ、ってこの場所はこんなスーパーもあったのか、いや、こういうことは近いじゃないよって、ね、大丈夫です。大事なことは神様の後追いをするかしないかです。皆さん、うちの犬をですね、うちの犬を被災してるんですよ。だから時々予想してほしいんです。私たちに捨てられたと思って、それで近づかなかったりしてね、今うちの息子のところにしばらく預けていたんです。 昨日の息子大丈夫かなとか、餌やるの忘れたとか、水入れるの忘れたとかって、帰ったら命が遅くなってたりしないかなってちょっと心配したのです。開けてびっくりたまてのことです。この間犬も飼っていい、その今アパートに入ってるんですよ、行っていたらね、なんとうちの犬はもう人間にか80歳ぐらいなんですが、20代の息子の後を後追いしてるんです。皆さんあんまりもまあ、そっけなかったというか、あんまり犬に価値がなかったというか、それでも自分の世話してくれるでしょ。ただいまって帰ってきたら唯一の人間でしょ。ずっと台所に行けば台所、通りに行けば通りの前で、ね、ずっと後追いしてるんですよ。今うちの長女の赤ちゃんも後追いする、そういうことなんです。ハイハイしながら、まあ、お父さんとはあんまりダメです。もちろん私たちはダメです。お母さんの姿も見えなくなって、キョロキョロキョロキョロ探してるんです。たちまちのうちにで、あっちじゃないかと気配を追い求めて、だんだんだんだんとね、泣きながら後追いするんです。あれでいいんです。私たちは神様の背中の後を、それがこの国なんです。それが人生の国なんです。それが神の国です。私たちはいいんです。動くぞって言ったら動くんです。動くなくて動かないです。今動いたら危ないじゃないの、行ったらこれはどうなるの、いいんです。それは神様が責任を負った、神様が先々に行って場所を備えて、私たちを、ある人は新潟に、ある人は九州に、ある人は北陸に、そしてある人は東京に、そして多くの人は福島に、決断に従って神様が最善のことをしてください。私たちは、私はこれを今日そのこととして言うつもりはないです。だって心に触れたから。いくつかのことだけ話しましょうか。私たちは、私が皆さんがとにかく福島に帰ると決めたから、で決めたけど北の方じゃなく中通りでもなく琵琶湖で決めたから、それはいいんです。すごくいいんです。人生は決断から始まるんですから。お客が出発やってみて決めないです。そうしたら引きずられるので、自分で決めて、あとは神様。ところが行ってみたら、さっき言ったように東海道はないし、一軒も住む家がしかも冷たいし、私予測しました。多分後で皆さんも傷つくことも私もあるかもしれない。あなた方は義援金をいただいているでしょうって言われるかも。私たちはもらってないよって言われるかもしれないです。逆なら私も言ったかもしれないです。あなた方はそうやっていつまで甘えてるの、甘えてるじゃないのって言われることもあるかもと思ってた方がいいです。言われて普通です。逆なら私も言ったかもわからない。ただこれから困難なことはあるでしょう。困難は100の承知です。困難なりで全然問題ないです。問題があることは全然問題じゃない。問題が問題だということはすごく問題です。でも問題があることは全然問題じゃない。それが自然です。それが普通です。それが当たり前です。ただね、今回言ってみましたら、そのね、私たちどこに行くのかな、北の草野の方かな、ちょっと山の方かな、安い方かな、大きな土地がありますって聞いたのも売れました。町の土地はちょっと道路が危なそうだな、ここは何か海洋の水面そう、電車の水面そう、結局南の方の、うわここは素晴らしいじゃないかなっていうところが見つかりました。見つかったけれども、先週の最近の話をしますとね、その最高にいい土地がどうも売ってくれそうにないということが分かって、一度は落胆した。まだ雨が売ってくれないかところが、本当に言ってくれないですかって不動産会社を通して出しましたら、教会堂だけだったらあり得るかもしれませんよって言われたものの、いや、そこの土地の持ち主さんは何か信念のある方で、お金を積んだからって売る方ではありません。事実に私たちよりも高い金積んだ場合も売ってくれませんでしたって言われます。やっぱ無理かなって、この急転直下でその不動産会社が直接大西さんが夫婦で地主さんと対面したらいいでしょって言われたので、久しぶりの面接メンターテストと言われたので、ね、この顔に何かついてないかとか、ね、大丈夫か、感動ちょっとかしてね、そこに緊張してね、こういう時間を鍛えました。私たちは何百キロも歩き逃れてくるのは15、6台で、結局は東京に居候して場所がない、多くの年数がなく、私たちは故郷の宝軍の回復と復活と蘇りと復興のために祈りを捧げる祈りというテーマのチャペルを この近くに建てたいというね、お志を持ちましょう。そのためにこの場所しかないんです。みんな疲れてる、希望が必要です。もしここに教会がなかったら私たちの希望ですから、どうか来てください。まあ私も自己コントロールを失ってちょっと涙ぐんでしまってですね、いやちょっと乱れてしまって申し訳ないなって、もう冷静にじーっと聞いてくださったんです。不動産の会社の人はね、これは売るしかないでしょ、あこれ決まりですね、なんとか間に入ってくださったんですけどね、ちょっと振り送ってくださったんですね。そして最後にじゃあ考えてみますということで1時間終わったんです。私はこれはどうかな、ちょっとダメだって見た感じダメだなって、一緒に涙の一つでも流してくださったら大丈夫かなと思ったんです。じーっとしてきっとられたんですね。ああきっとこちらはあの感情的になりすぎてこれダメかな、次の日も電話はありませんでした。次の日も電話はありませんでした。あの方は心配して私のお電話不正さんに来なかったんですかって言ったら、今電話来ないって、もう一回電話したんです、不動産会社。そしたらね、係の人が今接客中ですからって言って、これはなんだかお金さんに行かなかったら電話に出られないのかなと悪いことばっかり考えたんですよ。そうして次にもう一回で最後に会社と思ったら、今接客終わりました。担当者の人が出て、地主さんが自らここに来て売りますと言ってくださって、話し合いをしていたところです。私は下方ずりに面接かテストでも受けてね、受かったか落ちたかってドキドキしてたみたいな感じで、一回で終わったと思ったらね、これはね手に入ったなと思って本当に喜んで、ちょっと神さん文句言いたかった、どうせ大丈夫なら心臓に悪かった最初から大丈夫って教えてくださいませんか。しかし神様の声を聞こえないけど、それから感動がないでしょ、それから刻まれないでしょ、それから神様に祈りますかって、見通しがついたら祈りますか、すがりますか、頼りますかって、本当にこれは神様だなって思ったんです。それからですよ、別の不動産のところで、ね、皆さん方がどれぐらい住まいが何キロずつ必要だって私が探しに行ったでしょう。最初には打ちひしがれたんです、打ちのめされたんです。もうとにかく一個もないんですよ、一軒もないんです。ところが私が最終的に教会が誇っていくんです。そのそば近くにクリスチャンの不動産会社がいるということで、そこに打診したその直後から天から降ってくるようにファックスがどんどんどんどん来ました。 2LDK マークだした、しかもいいものですよ、新築だってあります、ほとんど全部新しいものですよ、全部新しく決まった時の10分圏内なんです。で次々来た、ほぼ皆さんが欲しい物件の数だけで、ね、私は不動産知らないか素人だからそういうもんなんだろうとぐらいしか思ってなかったんです。僕は 2,3 日前ですよ、不動産の一つ1日歩きながらこんなことはありえないって言うんです。例えばはるかに大きい不動産会社3000件扱ってても行ってこなかったんですよ最初の。だけど私が声をかけて、私たち住むとこないけど教会の近くにね癒される土地と住まいが必要ですって言った、ね、その直後からボンボンと入ってたんです。飽きます飽きます飽きますってで、私たちがほぼ満たされたけどピタッと終わったんですよ。その後全くないんですよ。私ね、そういうことってあるのかなって、不動産がそんなことはありえないって言うから、まるで天から降ってきたような私はバンナのようだなと思ったんですけどね。それで、いやーそうは言ってもそうじゃないんじゃないかって昨日一昨日言った時に看板があったんです。入居者募集って電車でかけたんですよ。入居者募集って書いてあるから、もう引き手ないかと思って電話しましたら、全然違う不動産ありませんって言われました。一軒もない。今までもずっとないし、これから向かうと一軒もないですよって言われたんです。でね、私、別の不動産で車で電車まで送ってもらったんです。その人は奈良間にご両親がいて被災したそうです。いつには不動産の会社だから、その私たちが行きたいところが、そば近くに住みたいと思ったけど、不動産の職員でも生まれないんです。だから離島に一時住んで別のところに住んでいるんです。で実は私が今回行こうとした土地が唯一いわき市の中で被災の前に人口が増えていたところなんです。みんな若い人が憧れて比較整理をして東京までも近くて便利 で若い人と子供さんがどんどん人口が増えている地域で被災する前から物件が好きだったんです。そこに被災したもんだからもうほぼ可能性はゼロでしたって言われてます。 私はその不動産の、いくつかの不動産の証言を聞いて、これは神様の本当の良さ、神様が1週間のうちにありえないことをしてくれた。私たちは先々にこの足が広がってしていって、私たちは住まい、この人にはここ、この人にはここはどうですかって備えてくださったとしか思えない。だって不動産の人も不思議だ、不思議なんです。あの時だけの格好、今は一軒も入ってこないんですから。これは神様がここに来なさい、あなたはここに住みなさいと、お道ではなかったかな。たまにね、メールが来るんです。知らない人、応援してます、ね、全然知らないところで、外国からのあなた方を支援する一人の人間です、あるいはクリスチャンです、まるでお宅の教会です。帰ってくる方もおられます。私たちは無理に心細く、いやーもう一貫の終わりかなと見た目思っても本当は違います。目を高く天に上げて、そこから見下ろしてみなさい。多くの人々が応援し、祈りを積んで、多くの人の捧げ物が基盤になって、私たちは土地をね、世界中の人々の祈りと支援の中で新しい建てを建てて、きっと神様はもっと素晴らしいことをしてくださる。だから、ああ私はダメだとか、未来がないとか言う必要がありません。今までもすごいことをしてくださった神様が、これからはもっとすごいことを必ずしてくださるでしょう。ですから今日は昔のこの事実を通し、遠い昔の旅の物語なんですが、私たちも自分の心と戦うときは自分の心です。他の人とか周りの状況ではあります。それに直面しては自分の心と戦っていきます。あとは御言葉に従うしかないです。おののくなんて言ったらおののかないです。恐れるなと聖書は言うから一方の道しかないんです。そうしたらどうなりますか。身の柱、子の柱となって、神様が先々に最善を用意してくださるんです。だから私たちは大丈夫だと言いましょう。ご一緒に申命記第一章の33節読みましょう。33節、はい。主はあなたが主営する場所を探すために、道中あなた方の先に立っていかれ、夜は日のうち、昼は雲のうちにあって、あなた方の進んでいく道を示されるのだ。お祈りしましょう。ピアノを弾いていただいて黙祷しましょう。今日の聖書の記録をそれぞれ思い出しましょう。昔に苦しかった聖書の民族はエジプトの縄目から解き放たれました。不思議な物語がスタートし、ノンストップの海が分かれ、荒野で水が生じ、雲の柱、火の柱にいざらわれながら、私たちが移動したとほぼ同じ距離数を約40年の旅をして、そしていよいよ最終地点の約束の父と水が流れる素晴らしい土地の温泉に行きました。その時に再び震われて、心の中で戦いが生じました。私たちは今疲れています。限界を跳ね返り越えていっていますけれども、これまで私たちを抱いてくださった神様、それぞれの出発を祝福してくださった。やがては誰に遭遇しても、新潟でも、あるいは埼玉でも、あるいは福島でも、どこにいても最善の道となりをしてくださいます。これ以外の解釈は人生にありません。ですから私たちは驚かないし、恐れないし、幼子がお母さんをどこまでも後押しするように神様にお供えして旅を出しましょう。神様の素晴らしい技をこれからも体験しましょう。お祈りします。天のお父様、正直を言えば私たちは疲れたて、いつまで続くのかわからない、この無謀の人生の道のりに、なんでだ、どうしてだ、もしかして神は私たちを憎いのか、当時の人々のようにそんなことにならないわけで 接待の神様が私たちの心の中を見透かして、私たちの心の中にこそ祝福の鍵がある。人を恨まない、人を呪わない、誰のせいにもしない、また与えられた教育を神様を見上げて、それぞれの精一杯で歩んでいく。その時に神様が私たちの大きく磨き、そして力強く導いて、これが私があなたに備えた不思議の国の人生の物語の次の1ページがあると、教えてくださるのでありがとうございます。神様は我々は近いのです。今年の冬に向かって、来春に向かって、まだ住まいが決まっていない方も含めて、私たちはいずれにしてもここを育ちます。神様よ、それぞれに最善のことしか用意されないあなたを信頼します。恐れをおろもきそうになり、私たちの心に信仰の草を入れてくださって、祈れば変わりますから、見上げれば変化しますので、私たちはあなたに信頼しながら前進できるように、どうぞお助けください。私の後に続いてご一緒に祈りましょう。天のお父様、幼子のように天を見上げ、あなたに信頼します。私たちを強め、つぶやかないように導いてください。神様の後追いをしながら